こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社ロングゲーム新装版はドリー・クラークによるキャリア戦略書であり、短期的な成果や忙しさに流されず長期視点で人生と仕事を設計する方法を示す一冊である。日本版では自己再設計と戦略的な意思決定に焦点を当て、限られた時間をどう配分し、何を選び何を断るべきかを具体的に考えさせる。内容は意欲や根性を強調する自己啓発というより、人生を長期のプロジェクトとして捉え直すための思考法に近い。著者は経営思想家としての背景を持ち、その視点を個人のキャリア形成に応用しているため、仕事の効率化だけでなく、方向性の再確認にも役立つ。忙しさが常態化した現代において、自分の軸を整えたい読者に向いた実践的な戦略書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に余白を確保して忙しさに支配されない意思決定を作る。本書の出発点はまず時間と注意の余白を確保することにある。現代人は仕事量そのものよりも即応を求められる環境の中で思考の余地を失いやすい。著者は常に埋め尽くされた状態では長期戦略を考えられないと捉え、意図的に空白を作る重要性を示す。これは単なる休息の推奨ではなく、何に反応し何に反応しないかを判断するための前提条件である。余白がなければ魅力的に見える依頼や誘いに流され、自分の優先順位が曖昧になる。逆に余白があることで即時の要請と本当に重要な選択を切り分けられるようになる。ここでのポイントは、忙しさを減らすこと自体が目的ではなく、長期的に意味のある行動を選べる状態を回復することにある。短期のタスク管理本とは違い、働き方そのものの設計を問い直す点が本書の特徴である。次に北極星となる価値観を定め、断る技術で行動を整える。本書は何をするかより先に何を基準に選ぶかを明確にするよう求める。ここで重要なのが人生の軸となる北極星の設定である。目標を大量に並べるのではなく、自分にとって意味のある方向を定め、その基準に沿って判断することで行動の一貫性が生まれる。特に実践面で強調されるのが価値観に合わない誘いにノーという技術である。これは単なる断り方の問題ではなく、有限の時間と注意を守るための戦略である。何でも引き受ける姿勢は一見前向きだが、長期的にはエネルギーを分散させ自分の軸を薄めてしまう。本書では選択の数を増やすより基準を明確にすることが重視される。そのため読者は自分の目標を細分化するより先に自分が本当に重視する価値を言語化する必要がある。ここに人生を他人の予定表ではなく自分の戦略で動かすという本書の確信がある。さらに小さな挑戦を積み重ね、波を見極めて伸びる領域に資源を寄せる。本書は大きな転機を待つのではなく、小さな挑戦を継続的に重ねることを勧める。これは最初から完璧な進路を決め打ちするのではなく、思考を通じて自分に合う方向を見つける発想である。著者は人生やキャリアには波があり、全ての機会に均等に力を注ぐより、伸び始めた波を見極めて集中する方が効果的だと考える。重要なのは、挑戦を場当たり的に増やすことではなく、検証可能な小ささで試し、反応の良い領域に徐々に資源を寄せることだ。こうした進め方は変化の激しい環境では特に有効である。なぜなら、事前に正解を持てない状況でも実際の手応えをもとに修正できるからである。本書のこの部分は、長期戦略が静的な計画ではなく、観察と修正を含む動的なプロセスであることを示している。経験を積み上げながら方向を洗練させるという意味で非常に実践的な仕立てになっている。そして戦略的レバレッジと人間関係で個人の努力を拡張する。本書が独特なのは、長期戦略を個人の内面だけに閉じず外部との接続として扱う点である。著者は努力を単独で積み上げるだけでは限界があるため、戦略的レバレッジを活用する必要があると説く。これは時間や労力の投入先を見直し、再利用可能な成果や関係性に変えていく考え方である。また、正しい人々、正しい部屋という表現に象徴されるように、どの環境に身を置くかも重要な戦略として扱われる。能力そのものだけでなく、周囲の期待や会話の質が長期的な方向性を左右するからである。ここでは、人脈作りが表面的な交流数の増加ではなく、自分の価値観や目標を支える場を選ぶこととして再定義されている。個人の成長を加速させるのは、孤立した努力よりも適切な環境において反復可能な成果を生む仕組みである。本書は成功を個人の根性に還元せず、構造的に増幅する方法として捉えている点に特徴がある。最後に、失敗を再定義し収穫の段階まで見通す長期の忍耐。本書の後半で重要になるのが、戦略的忍耐と失敗の再定義である。長期戦略ではすぐに成果が見えない期間をどう扱うかが決定的になる。 著者は結果が遅いことを失敗と同一視せず、必要な学習や蓄積の時間として捉え直すべきだと示す。ここでの忍耐はただ待つことではない。途中経過を評価しながら、続ける価値のある方向を維持する能動的な態度である。さらに収穫するという発想が加わることで、本書は単なる継続論にとどまらない。積み重ねた経験関係成果を適切な形で回収し、次の段階につなげることが求められる。多くの自己啓発書は始め方を扱うが、本書は終盤の回収まで視野に入れている点が特徴的である。努力を消耗で終わらせず、意味ある到達点に変えるには、成果をどう受け取るかまで設計しなければならない。長期戦略の完成度は、待つ力だけでなく、回収する力にも左右される。結論としてこの本は、キャリアの転機にいる人、忙しさの割に前進感がない人、そして短期成果中心の働き方に違和感を覚えている人に向いている。特に転職、独立、副業、学び直しのように選択肢が多い時期には、何を選ぶか以上に何を捨てるかを考える助けになる。実務的には、余白の確保、北極星の設定、波の見極め、戦略的レバレッジ、戦略的忍耐という一連の考え方を通して、自分の時間とエネルギーを再配分する視点が得られる。似たテーマの本が行動習慣や自己管理によるのに対し、本書は人生全体を長期戦略として再構成するところに独自性がある。また単なる精神論ではなく、断ること、試すこと、環境を選ぶこと、成果を回収することまで含めて設計している点も強い。短期の効率化よりも意味のある方向に人生を整えたい読者にとって、実践と思想の両方を持つ一冊である。ご支援いただける場合は、ドリー・クラーク、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。